Radio Dialogue。10月18日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、刻一刻とこう変わっていくこう情勢、そしてこう緊迫したこうニュースが皆さんのもとにもこう届いていると思うので、はい、早速今夜のこうテーマを皆さんにお伝えします。はい、今夜のテーマはパレスチナ・イスラエルで何がということで、ゲストは、まあ、先週にもね少し冒頭でお話はしたんですけれども、本日はゲストの方をお迎えして考えていきたいと思います。はい、ゲストは、支援活動に携わってこられた、開発コンサルタント、そして北海道パレスチナ医療法師団のメンバーでもある山村依子さん、そして毎日新聞エルサレム特派員として、今年の7月にもご出演をいただきましたけれども、はい、現在取材を現地で続けている、三木浩二さんをゲストにお迎えしていきたいと思います。ただ、三木さんがですね、はい、まさに今、バイデン大統領と、アメリカのバイデン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が、会談を行っているということで、その取材に回っているので、はい、ちょっとと、入るのが遅れるかな、入れるといいなというところで、はい、場合によっては、ゲストさんが、変わってしまう可能性もあるんですけれども、ご了承いただければ幸いです。
はい、現地との時差が6時間ということですので、はい、今まさに本当にいろいろと動いている日中の時間ですね。
今日もね、そのまた後ほどお話をしていきたいと思いますけれども、はい、ガザは一刻を物猶予もないようなこう状況です。はい、で、まあ、ただでさえその16年こう封鎖状態が続いてきたわけなんですけれども、その、まあ、水だったりこう食料だったり、それから電気ライフラインというものがこう断たれていたり、そういう中で200万人以上がこうじわじわと、そうしたものがこう尽きていく中で、はい、地上侵攻にもなれば、うん、こうさらなるこう凄惨な事態は免れないとい う, こう状況にまで至っています。で、今日入ってきたこうニュースとしては、これまだ真相がなかなかこうつかめていない状況ではあるんですけれども、はい、病院で爆発があったと。はい、それでも500人以上のこう方々が亡くなったのではないかとい う, こうニュースが届いてき、ています。で、改めてこのガザ地区で今何が起きているのか、どんな声が届いているのかということを皆さんにお伝えしていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄や、ハッシュタグ、Twitter では D4P4 は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はね、もうこのパレスチナ、はい、イスラエルのことをこう皆さんとこう、まあ、この冒頭から、終わりまで考えていきたいと思っているんですけれども、はい、私たちもこのガザに関してはこう取材で携わってきて、はい、でいろんな方にこう協力をいただきながらこう発信をこう続けてきました。で、そして私たちのこう取材だったり発信に、協力してくれている一人、アイサールから、はい、何度か2度にわたってボイスメッセージがこう届いてきて、Dialogue for People の、ツイッターにはすでに、掲載をしています。で、ここでその音声メッセージを皆さんにご紹介していきたいと思いますが、まずアイサールからこう送られてきた、今朝ですよね、はい、日本時間の
昨晩撮って、はいはい、インターネットの接続がなかなかできなかったということで、今朝方ですね、かなり時間がかかったとのことですけれども、音声メッセージをガザのガザ地区南部から送ってくれました。
はい、ということで、最初に英語での音声が2分40秒ほど流れます。はいはい、その後で佐藤から、日本語訳を皆さんにお伝えします。まずはアイサールの声を聞いてください。
はい、その前にですね、本日の放送ではとても心が苦しくなることが続きます。うん、で、どの SNS を見ても本当に凄惨な映像が出てきたりだとか、言葉が飛び交ったりだとか、皆様も本当にこう代理受賞、自分自身がこう傷ついているかのように感じる方も多くいらっしゃると思います。本当に何が起きているのかを知りたいという気持ちもあるかと思いますが、うん、どうしてもこう心がざわざわしてしまうという場合、こうした情報との距離を置くということであったり、それぞれの心が安らぐコーピングを行うということもぜひ皆様、気に留めていただければ幸いです。
は
い、
ご自身の心身を守るということもこう、ね、大切にできることですからね。はい、
それではアイサールさんからのボイスメッセージ、まずは英語のものをお聞きください。
Hello everyone, this is Aysar from Gaza. It's the 11th day of fight. The Israeli army is committing terrible massacres against our people. More than 3,000 person was killed. The injuries are more than 10,000 now. It's very bad. We lost friends, we lost relatives. My house is destroyed. Actually, the whole my whole neighborhood is destroyed. A lot of people died. Now I just received on the news that they bombed the hospital, and there are almost 300 persons killed now in Gaza City. This is horrible. I'm staying in a place with my relatives. We are more than 50 persons in a small place. There is no electricity, no water. We barely get internet. And it's very bad. We don't know what to do. Actually, they are bombing everywhere. They told us to go to the south because they want to bomb in the north, but they are bombing in the south as well. We don't know where to go. There is no safe place here. We wish that this will end soon somehow. I don't know the news. We don't have internet. They say that there are talks. Politicians, presidents are making talks to stop the fight. We hope this will lead to something. We hope this will succeed to stop the fight. We hope this will stop the Israeli aggression on Gaza. We are very scared. The children are crying when there is bombing. The last night there was a bombing. Like 50 meters away from the place where I stay, and the people who received the bomb near their house, they evacuated the place where I stay, and now we are more people. No water, no electricity. It's very bad. My cat even is very scared. Whenever there is a bombing, he is shaking, very scared. We don't know when this will end, but we hope it will end soon. We hope that the killing, the massacres, will stop very soon. We wish that the world will do something. We wish that the world will push on Israel to stop killing us.
はい、皆さんにお聞きいただきました。ガザ地区南部に現在避難をしているアイサールさんからのボイスメッセージでした。でこちら英語でお送りしたものを、僕の翻訳の、文章で読ませていただきます。こんにちは皆さん。ガザ地区のアイサールです。軍事攻撃から11日が経ちました。イスラエル軍は市民に対する凄惨な虐殺を行っています。3000人以上が殺されました。怪我人も1万人を超えてます。とてもひどい状況です。友人も親族も殺されています。ガザ市にあった私の自宅も破壊されました。自宅周辺は壊滅状態です。本当に多くの人が殺されています。病院も攻撃されたというニュースを先ほど耳にしました。その病院では300人以上が殺されたといいます。おぞましいことです。私は今親族と共に避難しています。小さな部屋に約50人で寝泊まりしています。電気も水もありません。インターネットにもほとんどつながりません。最悪の状況です。イスラエル軍はどこでも構わず爆撃しています。彼らはガザ北部を爆撃するという理由で市民に南部への退避を勧告しましたが、イスラエル軍はガザ地区南部も爆撃しています。どこへ逃げればいいのでしょう。安全な場所などありません。どうにかしてこの事態が収束することを願います。ネットになかなか接続できないのでニュースも確かめられません。噂では停戦交渉の可能性もあるとか、権力者たちが停戦に向けて話しているとか、良い結果がもたらされることを願っています。停戦の合意がなされることを心より願っています。イスラエル軍による軍事侵攻が止むことを願います。とても恐ろしいです。爆撃があるたびに子供たちが泣いています。昨晩も爆撃があり、わずか50メートル離れたところが爆撃されました。爆撃で家を失った人々が、私たちが避難している場所に逃れてきました。 行く当てのない人々がより一層増えています。水も電気もないのです。深刻な状況です。私の猫も爆撃があるたびに震えて怯えています。いつまで続くのか分かりません。すぐにでも就職してほしい。この虐殺が今すぐ止まることを願っています。国際社会が動くことを祈っています。頼むからどうかイスラエル軍による殺戮を止めてください。
はい、ということでアイサールさんのメッセージを皆さんにお伝えしました。かろうじてインターネットがものすごくね、はい、繋がったとしても非常にこう遅い中で、私たちにこうメッセージを届けてくれました。ただ連絡がつく人たちばかりではなくて、ここ数日全くこう音信不通となってしまっているこう人もいて、どうしているんだろうかということを私たちもね本当に気が重い、本当にこう気がかりなこう状態というのがこう続いています。さあ今回のこう事態のみにこう着目してお話をすると、このガザ地区を実効支配するこうハマスが、このガザの領域外にこう、攻撃をこうして影響していって、イスラエル市民がこう多数こうそのハマスの襲撃のこう犠牲になりました。でそれ自体決して許容してはいけないですし、人質になった方々がこう解放されるのをこう求めていくのと同時に、はい、あらゆる戦争犯罪が適切に裁かれるべきだというふうにこう私自身もこう思っていますが、それとともに、今こう起きていること、可視化されていることだけをこう断片的にこう切り取るのではなくって、このガザ地区がそもそも、どんな構造的な状況にこう置かれてきたのかということにもこう着目をしていく必要があります。はい、でここからはゲストの方々と一緒に、考えていきたいと思います。ゲストは先ほど皆さんにこうご紹介をいたしましたが、開発コンサルタント、そして北海道パレスチナ医療法師団のメンバーの山村依子さん、まずご紹介します。山村さんはこれで3度目のご出演ですか ね。お久しぶりです。山村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてつながっているでしょうか、毎日新聞エルサレム特派員の三木浩二さんです。三木さん、こんばんは。
こんばんは、聞こえますか。
こんばんは。クリアに、非常にクリアに聞こえています。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。大変お忙しい中でありがとうございます。皆さんに、お二人のプロフィールをご紹介をしていきたいと思います。山村依子さんは2012年にパレスチナに初渡航、その後 UAE での勤務の後、2017年から2022年に NGO の駐在員としてエルサレムに5年間滞在し、東エルサレム、そしてガザの難民キャンプでの支援活動に従事、近年はボランティアでガザを含むパレスチナ全土で巡回医療、ヨルダンに滞在するシリア難民の支援にも携わっています。また現在もパレスチナ難民に関わる仕事で現地に赴きながら、国内でアフガニスタン難民の支援活動に携わっています。株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバルの開発コンサルタントを務めています。そして三木浩二さんは今年の4月にもご出演いただきましたが、1979年千葉県の生まれです。早稲田大学第一文学部ご卒業後、2002年に毎日新聞に入社、水戸支局を経て東京本社社会部で東京地検特捜部を担当、その後中部報道センターなどに勤務し、2016年から2020年にウィーンの特派員、そして2021年の4月からエルサレムの特派員を務めていらっしゃいます。早速なんですが、三木さん、聞こえているでしょうか。
はい、聞こえてます。
はい、ありがとうございます。取材の合間に三木さん、今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
イスラエル南部のパレスチナのガザ地区に近い、町にいます。
はい、今日はどういった取材をこうされてきたんでしょうか。
今日はハマスの戦闘員が、ガザの境界を破ってイスラエルの小さな集落を次々と襲撃したんですけど、その襲撃現場となった村の取材に行ってきました。
村ではこうどういった様子で、どういった声に三木さん触れましたか。
村の人たちはもうすべて避難してしまっていてですね、村がどういう被害を受けたのかっていうのをこの目と、この目で見て、あと感じることしかできなかったんですけれども、
はい、
すごい、そうですね、人口が数百人の村で、すごいコミュニティが、なんていうんですかね、みんなが知り合いで、コミュニティが小さい まあ、仲のいい、集落だったんですけれども、まあ、それが、まあ、基本的にハマスの戦闘員が数十人入ってきて、まあ、家がほとんどめちゃくちゃに壊されて、火をつけられて、で、さらにイスラエルって家の中にシェルターといってですね、ロケット弾とか飛んできても大丈夫なように、そのシェルターを家の中に作ってるんですけれども、大体そのイスラエルの人はみんなシェルターに逃げ込んで、鍵をかけて、戦闘員が去るのを待っていたんですが、そのシェルターも鍵をこじ開けられて、で、その中で家族全員射殺されるみたいなことが、いろんな、一つ、いろんな家で、それが同時に起きているというところでした。
ハマスが襲撃したコミュニティでも本当にこう凄惨なことがこう立て続けにこう起きてしまったということが、まあ、今回の事態のこう発端ということにはなりますけれども、山村さんは長らくこの地域にこう携わってこられましたし、最近もこう滞在をされていたということを伺っているんですが、どうでしょう、この攻撃がこうハマスの攻撃があった当日というのは、いろんなこうお知り合いの方だったりですとか、これまで携わってこられた方からどんな声が山村さんのもとには届きましたか？
最近一番長い滞在ですと、まあ、7、8月に結構長くいた時期があったんですけれども、このハマスの攻撃が襲撃があった当日っていうのも、ちょうどまあ、ちょっと時差もいろいろあるんですけど、現地の友人たちと、日本人の友人たちとチャットをしていたところで、チャットが来たのかな、ちょっとすごいことが起きたっていうことで、チャットが来まして、まあ、文面を読んで、空爆とロケットの応酬ということで、まあ、すぐやむのかなっていうのをパッと見思ったんですけど、よくよく見ると、
これまで繰り返されてきたことの一つなのかなという感覚ですかね。
ただ、その検問所を突破して、まあ、ガザ周辺の入植地を抑えて、イスラエル人を襲撃して拉致したっていうところを見て、もうただごとじゃ済まないなっていうふうにすぐ思いました。また、ラマラ、西岸の、中心地ラマラに友人たちもちょっと連絡をしたんですけれども、まあ、その日のうちに買い出しに行く人がいたりとか、まあ、長期的に不安であるので、買い出しに行ったりとか、ストライキでお店が閉まったりっていうのがどんどん続いていって、まあ、異様な雰囲気だったっていうのも聞いています。まあ、まあ、いつもの感じではないっていうのを現地の人もすごく感じていたところだったみたいなんですけれども、まあ、それと同時に、まだまだこれはガザの話で、西岸は関係ない、大丈夫だろうっていう話もすごくしていたので、まあ、そこにちょっとまだ始まった当初、温度差があったような気がしています。あとは喜んでいる友人とかも、あまり、ね、大きな声で言うと誤解を受けるかもしれないんですけど、いつもこうやられっぱなしだった自分たちの、まあ、パレスチナ人がいるガザ地区というところを、まあ、統治しているハマスという人たちが、自分たちの領土を取り戻したっていう感じで、ちょっとお祭り騒ぎみたいになっている話もちょこちょこ聞きました。
なるほど。そうしたそのハマスのこう攻撃に対して、その後はガザ地区に対して、まあ、イスラエルにとってのその報復攻撃として、すでにこう激しい空爆が加えられてきて、これから地上侵攻にこう踏み切られるのかというこう現状だと思うんですけれども、こうしたハマスの攻撃、そしてその後に続く、報復攻撃、お二人がまずどのようにこう受け止めていらっしゃるか、ミキさん、当初からの取材を続けてこられたと思うんですけれども、いかがでしょうか？
はい。まあ、今回、1400人のイスラエル市民が亡くなっている、ハマスの攻撃で7日亡くなっていて、まあ、それはほとんど一番最初の初日7日に起きたことだったんですよね。で、その1400人のうちほぼ多くが、まあ、民間人だった。まあ、ハマスとかガザとか西岸とかの戦闘に関わっていない、まあ、本当に普通に、ね、暮らしている、まあ、田舎のおじいさんおばあさんであったりとか若者たちであるとか、まあそういった人たちが、まあ、殺害されて、で、しかもキッドナップ、誘拐されましたよね。で、今、250人ぐらいが誘拐されたとされてるんですけれども、で、ハマスは、基本的にその襲撃した時の様子であるとか、その誘拐した後の様子であるとかっていうのを、まあ、動画で撮って、まあ、SNS で拡散するっていう手法を取っていますので、で、イスラエル国民全体がその悲劇を目にして、で、今もその誘拐している人たちが苦しんでいて、で、その家族がもう、非常に苦しんで悲しんでいるという状況を目の当たりにしてますので、 イスラエル国民のハマスに対する怒りというのは、まあ、ものすごい尋常じゃないものがあります。で、イスラエルはもともとハマスに少しでも攻撃されたら報復空爆をするということをやっていたんですが、まあ、今回は、それの何十倍ものエネルギーで報復空爆をしようというモチベーションがあるので、非常に今後のことが心配されます。
山村さんはいかがでしょうか。
私の方はまあ普段パレスチナと付き合っ、あの仕事をしてたりするっていうことで、まあ、アルジャジーラをずっとつけていて、まあ、たまたま身近にアラビア語の、フスハという正当アラビア語、ニュースで使うアラビア語わかるものがいたので、ちょっと横で訳してもらったりとか、私はこう喋る方はなんとか生活するはできるんですけど、そっちの方にお願いして、見ているものは多分ミキさんとだいぶ、そのメディアでも見ていたものがだいぶ違うのかなっていうのを今まず感じたんですけど、まあ私が見ていた中でアルジャジーラのアラビア語、のニュースで見ていた中では、やっぱり報復攻撃がこう始まった時に、まあ、最初はハマスが本当にやったのかっていう、やったことに対して信じられなかった、本当にそんなことを検問所を破ってイスラエルの土地を奪還しようとしてっていうことができたのかと、虐殺もいつもハマスがそんなことをするとちょっとそこまですると思えなかったっていうのがあって、しばらくハリウッド映画を見てるような気持ちというか、
現
まあ、
実のものと思えないという
は
ところですかね。
い、ずっと信じられなくて、まあ報復攻撃に対して、ただそのハマスと一般のガザの市民っていうのはイコールではないので、市民に対してそのハマスがやったことに対するこう集団懲罰じゃないですけど、やられるっていうことですごく大きな恐怖があって、その始まってからもずっとまあ映像、私たちは結構パレスチナ側の西岸とかガザの様子が映し出されるのを見ていたんですけれども、まあ、すごくこう恐怖で、これからもどこもガザが更地になるまでやられるんじゃないかとか、すごく大きな恐怖が自分の中にあったのを覚えています。で、まあ、イスラエルの人たちの気持ちにもちろん同情しますし、そんな恐ろしいことが起きたら私も正気ではいられないと思うんですけど、まあ、ガザが長年封鎖下で失業率も80%の新卒が職に就けなかったりとか。
特に若者が、
83%の人が労働のためにガザを出なきゃいけなかったり、仕事がないので、だったり、日々の停電、移動の自由もない、飲料水も7割が日常使いする水を外から買わなきゃいけないですとか、経済的に普及してっていうのは続いていく中で、まあ、なんか家畜のような暮らしっていう表現をよくしていたんですけど、そういうふうに抑え込めた人たちが、混んでいた人たちが抑圧された中で、貯めてきたものをこう、まあ、吹き出てしまうと、こんな恐ろしいことになるんだなっていう、いろんな意味での恐怖でした。
今少しそのガザが置かれてきた状況について触れていただきましたけれども、山村さん、このそもそものこうとも伺いたいんですけれども、このガザ地区というのはどういった場所だというふうに言えるんでしょうか。
そうですね。今言ったような、まあ、もちろんネガティブな情報もたくさんあるんですけれども、基本的にこう初めて訪ねていくと、まあ、検問所はイスラエルの検問所を通って、ファタハっていう西岸を統治している政府の検問所を通って、最後にハマスの検問所を通るんですけど、人々がすごく人懐っこくて、そこで、海もあるので割と開放的なんですね、西岸と比べても。ちょっと行ったらびっくりすると思うんですけど、ホスピタリティにあふれていて、まあ、封鎖の苦しい生活の中でもこう笑いを大事にしたり、冗談を言い合ったり、少ないものをみんなでシェアしたりっていう、すごく思いやりの、気持ちの強い人たちで、私も人生で大切なことをたくさん教わったっていう印象があるので、多分初めて行かれた方は非常にびっくりするんじゃないかな、イメージとのギャップにびっくりするんじゃないかなと思います。
私は2018年に、そしてこう佐藤は2019年に2度かな、訪れているんですけれども、本当にこう気さくにこう声をかけてくださる方々にこう支えられたなというふうにこう思うんですが、YouTube でもたくさんコメントをいただいています。ひとみくばーなさん、ハマスと一般市民はイコールではない、それなのに一般市民が攻撃されている状況が恐ろしいですというこうコメントもいただきました。ミキさん、これまでもこうガザ地区でのこう取材というのはこう重ねられてきたと思うんですけれども、特に今年は世界的なこう熱波でした。で、その熱波が襲う、こうガザもこう取材をされていると思うんですけれども、今年はそのハマスに対するこうデモなどもこう起こっていたということで、この夏のこうミキさんがこう取材されたガザの状況というのはいかがでしたか。
ガザはもともとイスラエルの封鎖下にあるので、経済的に非常に苦しいんですけれども、さらにこの封鎖がもう15年くらい続いていてですね、で、ガザの人口というのはどんどん増えているんですね。どんどん増えているんだけれども、収入が増えないということで、雇用されてない人も増えているし、基本的に今のガザの状況に対する不満というのがより強まっている状況の中で、で、さらに気候変動で、今回この夏すごい暑くてですね、まあ、電気が1日4時間しか使えないというようなことが起こって、まあ、エアコンも使えないし、冷蔵庫も使えないような人たちもいて、それで、ハマスに対する不満が爆発して、この夏、異例の抗議デモがあったんですけれども、基本的にガザ地区は、ハマスというのは、ハマスへの批判というのを認めない強権的な統治の仕方をしているので、抗議デモというのも、すぐにまあ取り押さえられてですね、まあ、普通の人は拘束されて、収まったっていうか抑えられたっていうような状況で、ガザ市民の話をすると、まあ、イスラエルにも封鎖され、ハマス政権にも抑圧されてるっていう二重の、抑圧っていうのがあるのかなという気はしています。
なるほど。ちなみに今、ツイッターでガザ地区、グーグルマップで見る、グリチロンさんからいただきました。ガザ地区、グーグルマップで見ると、農地とかほとんどなさそうに見える、食料を尽きるのもこう時間の問題だと思ってしまうというコメントをいただきましたが、ガザというところは、農業をやっていたり、こう自活できるような、こう何かこう農業がこう行われている場所などはあるんでしょうか、ミキさん。
農業をもちろん行っているところもあるし、もちろん海があるので漁業もやっているんですけれども、例えばですね、ガザとイスラエルの境界地帯は、ほぼ、農地というか、農地になってるんですが、そこが、境界から、数百メートルかな、の間は、基本的には、そこは安全地帯というか、そこに入ったら射殺するっていうようなイスラエルに言われていてですね、
緩
そ
衝
こは
地
農地として
帯
使え
ですか
ない。緩
ね。
衝地帯、そうです。緩衝地帯ですね。農地として使えないであるとか、まあ、海もですね、制限されていて、ここから先に行ったら、もうイスラエルが、まあ、撃ってくるという感じで、海も農地もすごい制限されて、もともと狭い地域なのに、さらに海も農地も制限されているという状況であります。
なるほど。ちなみにミッキーさん、これは毎日新聞にこう限ったことではないと思うんですけれども、外から今こう、中の人たちがこうそもそも出れない状況ですし、外からメディアが中にこう入るということも今は許されていないんでしょうか。
そうですね。今回、ガザの境界を破ってハマスの戦闘員が入ってきたと。で、普段、ジャーナリストとかですね、人道支援、国連の関係者の方が使ってる検問所っていうのがあるんですけれども、そこも今完全に壊されてる状況なんですね。なので、まあ、入る入り口がない状況になっています。で、まあ、一応、ハマスの戦闘員については、まあ、ガザの境界付近から駆逐したというような発表がイスラエルからありましたけれども、それでも今は入れない状況で、で、エジプト側の検問所も今封鎖しているので、外からの目がない中で、ガザ市民の方がイスラエルの空爆を受けているという状況になります。
なるほど。厳しい現状もこうミキさんからお話しいただきましたが、どうです、山村さんは近年ですとこうガザに入られたのはいつ頃ですか？
去年の2022年の、8月に入っていました。
ガザラは昨年にこう限らずこう何度も足を運ばれてきたと思うんですけれども、先ほどの人懐っこいこう人たちもこういてというこうお話がありましたが、特にこれまで訪れてきた中で、山村さんの中で印象に残っていることなどはいかがでしょう？
そうですね。本当にたくさんのエピソードがあるので、なかなか一つには絞れません。そうですね。ちょっと旅人としていくとこんなことがあるよっていう、少し明るい話題として、仕立て屋さんがあるんですけど、おじさんとかがやっていて、仕立て屋さんにこう私が壊れたカバンを持っていったら、他のお客さんを押しのけて、せっかく日本人が来たんだからと言って、すごく丁寧に私のカバンを直してくださって、で最後にきちんとチャックもつけてくれて、いくらだったらいいって聞いたら、お金なんかもらえないよって言われて、本当にお金をこういいからもらってっていう感じで渡そうと思ったんですけど、もらえないよみたいになって、
目に浮かびます。
はい、その代わりまた来てくれよって、すごく優しい顔で言われて、なんてホスピタリティにあふれた人なんだろうって思ったんですけど、そこのお店の前の建物も空爆でなくなったっていう報告を受けて、非常に悲しい気持ちになってました。
また来てくれよというこう言葉が、果たしてその約束がこう果たせるのかどうかということも非常にね、今厳しい状況にこう置かれてきてしまっていますけれども、特に今日は日本にもこう大きなニュースとしてこう伝わってきていますが、ガザの病院でのこう、爆発というふうにね、報じられています。で、ハマスの側としてはイスラエルのこう空爆だというふうに主張し、イスラエル側はいやいや武装組織のこうそのロケット弾というものが誤ってそこにこう落ちたんだというようなこう趣旨のこう主張しているわけですよね。どうでしょう、それらも踏まえてミキさん、ガザからこう入ってきている、こう届いてきているこう声というのはいかがですか？
ガザから入ってきている声というか、今回の爆発に関してっていうことですかね。
爆発にこう限らずですもいいんですけれども、これまで届いてきた中でこう特にこうお伝えになりたいところいかがでしょ
そうですね。今回は、基本的にガザの北部から、そこで攻撃するから、南の方に避難しろっていうふうにイスラエルに言われてですね。だけども空爆が続いてる中、避難しろっていうようなことも言われて、で、さらに交通手段もない、電気とかも今もなかなか通じない状況で、皆さん避難を今しているんですけれども、避難をしていても、そこに避難した先に、まず泊まる場所がない、過ごす場所がないというのと、さらにそこに行っても食料もない、水もない、もう何もない状況で皆さんこう、南に押し寄せてる感じなんですよね。で、そこの状況というのが、非常にひどくて、とてもこう、そこで長く暮らせないということで、僕の、知り合いとか、うちの毎日新聞で働いてもらってる助手もですね、一度南に避難したんだけど、とてもここで暮らせないということで、またガザシティに戻ってきたりと、北部の方
北
です
に、
ね、戻ってきたりとかっていうのもあってですね、なんていうか、今のイスラエル、ハマスに対する怒りというのがものすごくて、で、もう一般、もともとはですね、一般の人たちは、そのハマスと市民を区別して、ハマスは攻撃しなくちゃいけないけど、市民は守らなくちゃいけないって思いを持っている人も多かったんですけど、今、イスラエルが、そのハマスと市民を一緒にしているような状況があって、で、その中で、イスラエル軍がガザ市民を追い詰めていて、もうなんていうか、なんていうんですかね、そのガザ市民のためを思って避難しているという、避難させているというわけじゃなくて、基本的に自分たちがハマスを攻撃するときに巻き添えになったら自分たちが避難されるから、それで市民を避難させてるっていう状況で、その避難先のことであるとか、市民のことであるとかっていうのは、何も考えていない状況が今あると思います。
なるほど。ちなみにですね、これ、ミキさんが今朝こう発信されて、日本時間のということになりますけれども、発信されていたことですが、イスラエル軍がガザ南部にガザ市民が避難できる安全地帯を設置すると発表したということで、ただ地図を見てみると、ガザの中でも本当に小さなこう一角がこう指し示されているだけということで、この点についてはミキさん、いかがでしょう？
これも基本的には国際的な避難を避けるためのものだと思うんですよね。それに対する具体的なことっていうのは発表されてなくて、どのぐらいの土地があって、どういうふうに人道支援物資をやって、どういうふうにテントをやるかっていうのは、何も言ってないと。で、その曖昧な情報だけで、市民が避難できるわけないんですけれども、そういう、なんていうんですかね、基本的には国際、自分たちが、やってるよというアピールのためのものであって、もちろんそれが徐々にセットアップされていくとは思うんですけれども、市民のためを考えてるっていうよりは、イスラエルのことを考えてるっていう側面の方が強いのかなっていう気はしています。
なるほど。ちなみに現時点ではまだ情報がこう限られている中で、で双方のこう主張がこう食い違っているというこう中ではあるんですが、どうでしょう、この病院でのこう爆発のこう一報自体を、知らせ自体を、ミキさん、どのように捉えていらっしゃいますか？
これは非常に難しくてですね、戦闘が始まってから、双方が プロパガンダ的にですね、いろんな発表をするんですけれども、それが本当に正しいかっていうのを判断するのが非常に難しい状況です。で、さすがに病院にですね、ものすごい数の人が避難しているのを知っているわけで、皆さん誰もが知っているわけで、そこで例えばイスラエル軍がそこに空爆をすると多くの人が死んで、国際的な非難を浴びるっていうことは分かりきってるわけですよね。だから、なかなかすぐそう簡単にこれがイスラエルの空爆だと断定するというのは難しいとは思います。で、一方で、空爆である可能性ももちろん否定できない。で、ガザの過激派組織のイスラム聖戦のロケット弾が発射に失敗してそこに落ちたということをイスラエルは言ってるわけですけれども、これも、否定できない。この可能性は否定できないです。イスラム聖戦のロケット弾というのは非常に命中率が悪くてですね、30%のロケット弾はイスラエル側に飛ばそうとしても失敗してガザ側に落ちてるって言われてるんですね。で、それで死んでしまう人も多くいるんですけれども、当然イスラム聖戦は絶対それを認めないっていうのがあります。で、非常に難しくて、メディアもですね、パレスチナ側のメディア、アルジャジーラっていうメディアが一番大きいんですけれども、あとイスラエルメディアで言ってることがもう全然違ってですね、もうアルジャジーラは最初からイスラエルの空爆だって決めつけた報道をしていてですね。で、じゃあイスラエルの空爆だっていう証拠はあるのかっていうと証拠については触れていないと。で、イスラエル側は、やっぱりそのイスラエル軍が出した発表があるので、イスラム聖戦過激派がやったロケットが落ちたんだっていうようなことをメインに紹介しているんですね。だから、本当は第三者が調査をしなくちゃいけないところではあるんですけれども、戦闘中なのでそんな時間も余裕もないと。で、お互いのナラティブだけがですね、お互いに広がっていってっていうことが起こってしまっていて、非常に戦争中ということもあって、すごい難しい事態だなというふうに思っています。
いずれにしてもその病院で多くの人たちが治療を受けたり避難をしている中でまた多くの命が奪われてしまったという現状に変わりはないというところ、私たちも非常に胸を締め付けられるような思いですが、どうでしょう、その山村さんのところにはこれまでガザからどんな声が届いてきているでしょうか。
今朝も病院の、別の病院、リハビリ病院の前に一緒にちょっと緊急支援とかをやったことのある事務局長さんからそのビデオがすぐ届いて、病院に避難している人の亡くなった遺体の姿なんかが出てきたりしてたんですけど、基本的にも私のところに日々来ているメッセージっていうのは、やっぱり人として扱われない怒りというか悲しみっていうところ、私たちは家畜ではない人間だっていうメッセージ、怒りのメッセージだったり、あとは、私たちは数字であり人間として見なされていないっていう発言をしても、世界において何の価値もないと思われてるんだっていう、アラブ諸国にも見捨てられてるしねっていう声、あとは子供をどうやってなだめたらいいか分からない、子供が多い国なの、場所なので、子供たちの前で頑張って振る舞っているけれども、子供の質問すべてに嘘をついて、明日は良くなるよって言いながら、ただ自分の心の中も死んでいるし、ただ今いる人たちもただ死ぬ順番待ってるだけなんだっていう声、あとは逃げた内容のメールですね、北部から南部まで車で逃げた、1台500シェケルも2万円ぐらいですかね。という、1日借り上げても3、いや、100、なんかすごく安かった気がするんですけど、もうすごいやっぱり高騰、ガソリンが高騰しているので、
足りないですしね。
300とか、100から300とかで、高い会社、安い会社あるんですけど、それぐらいはいけたと思うんですけど、100は安すぎますね。300とかでいけるところもあったんですけど、500で借りたよっていう話とか、あとは、お兄さんがパンを買うのに4時間並んだよっていう話、あとダイイングメッセージ的なものも来ていて、朝が来るのが先か、空爆されて殉教者に僕がなるのが先かっていうメッセージだったり、あなたに会えてよかった、私が死んだら子供たちを引き取って平和な日本で育ててほしいっていう、きっと日本では、天国では神様に私は守られるから大丈夫、大丈夫っていうような悲しいメッセージだったり、あとは なんですかね、自分は土地を戦うっていうようなメッセージ、私は絶対土地を離れない、私たちの土地、絶対彼らのものじゃないから、自分たちで守りたい、絶対彼らに奪わせないっていう、こう戦う決意みたいなメッセージであったり、もうどうせ皆殺しになるかもしれないけど、戦うっていうメッセージだったり、いろんなメッセージが届いています。援助関係者の外国人の友人、日本人もそうですけど、もう絶望の上に言葉を失うというか、無力に感じて、悲しみとか怒りのレベルの限界をみんな通り越している状態だと思います。で、もう神様はいないと思うっていう表現だったりとか、人道だったり人間性はもう死んだんだっていう、2017年のエルサレム首都発言、トランプのエルサレム首都発言が終わりの始まりだったねっていう発言だったり、のが届いています。
今 YouTube でもコメントいただいていますが、石川雄一郎さんから、どうしても数字ありきで大きなことはメディアを通して伝えられるが、一人一人の命があって、一人一人の物語がある、それを忘れてはいけないと思うというコメントをいただきました。それから YouTube で芋さんから、南部への退避、かっこ避難と指示され、逃げる場もないのに追い詰められ非戦闘員が攻撃される、沖縄戦に酷似しすぎていて戦慄します。とても他人事とは思えません。他人事とは思えませんというコメントもいただきました。で、先ほど山村さんがご紹介くださったようなメッセージを、じゃあダイイングメッセージにしないために何をしていくかというところですよね。美樹さん、先ほど来お話に上がっている通り、電気供給も止められて物資の搬入もできないという状態ですけれども、例えば今後もう人道回廊を設置するなり、例えばエジプト側のゲートを開けるなり、最悪の事態を回避する手立ては今後取られる可能性はあるのか、この点についてはいかがでしょう。
とにかくですね、電気がないのは、電気がないというのは非常に問題なんですが、それに水がないというのがやっぱり非常に問題で、水が飲めないとやっぱり人は生きていけないので、で、それでガザの皆さんは本当水を探し求めて、空爆があるにもかかわらず水を探し求めているという状況なんですよね。で、さすがにこれはなんでイスラエルがこんなことやってるかっていうと、ハマスにイスラエル人が人質に取られているから、その人質を解放するための圧力をかけるんだっていうようなことを言ってるんですが、さすがにこれだけの、200万人、100万人ぐらい、100万人以上ですかね、ガザの方が、南部で、南部に避難したにもかかわらず、この状況は変わらないということなので、人道支援物資は入れなくちゃいけないと思いますし、近くアメリカなりエジプトなりというのがイスラエルと合意して、人道支援物資が入るだろうとは思っています。ただそれをじゃあどうやって配るのかっていうのもまた大きな問題で、空爆が続く中、例えば南部の人に配ったと、じゃあ北部の人はどうなるんだとか、まだ避難しない人はどうなるんだとか、そういういろんな問題があると思うんですけれども、それで、例えば配り終わるまで、じゃあイスラエルが侵攻を待つのかっていうと、それもなかなか、考えにくいというのもあるので、いかに市民で、イスラエル側としてはもう、なんていうんですかね、市民をもちろん犠牲にしたくはないとは言ってるけれども、ハマスの倒すっていうのを優先してますよね。だから、イスラエルじゃなくて、米国であったり、日本であったりとか、他の国際社会がいかにイスラエルの動きを抑えて、市民に被害を被らせないようにするかっていうのを努力すると。で、いかにこの地上侵攻を、するにしても、その被害を最小限にとどめるかっていうことをやるっていう、やっぱ国際社会の知恵が問われてるのかなと思います。
国際の社会の知恵という点では、今日注目されているのがアメリカのバイデン大統領と、そしてイスラエルのネタニヤフ首相の会談ですが、こちらは美樹さん、注目点というのはいかがでしょ
う。一番、ね、私は個人的に注目したのは、その人道支援物資が入るかどうかっていうことなんですよね。ちょっとまだ私もそこまでのニュースは見てないんですけど、基本的にはその辺では合意するとは思います。イスラエルっていうのは、アメリカの言うことを、しか聞かないというかですね、アメリカの影響力が非常に強いので、で、バイデンさんも今回イスラエル側に立つと、やっぱハマスの、今回の攻撃というのはあまりにも民間人を狙った卑劣な行動だったということで、イスラエル側に立つということを再三言ってるんですけれども、でも、イスラエル側に立つっていうことは、民間人をいかに、被害を減らすかっていうのをアメリカも責任を負ってるっていうことになるわけですよね。 なので、その辺が問われているのかなというふうに思いますが、
なるほど。一方でその国際社会にはこの日本からこう何をしていくべきなのかということも含まれているわけで、これはお二方にこう伺いたいんですけれども、これまでのその、日本政府のこう動きだったりこう反応だったりで、その中で何か注目している点、あるいはその気になる点というのは、まず三木さんいかがですか？
そうですね。なかなか非常に、じゃあ日本政府がじゃあ何をできるのかっていうのは難しいところではあるんですけれども、日本政府は、パレスチナにも、ずっと支援してサポートしてきてますし、イスラエルとの関係も保っていますので、やはり双方と対話して、いかにこう、戦闘を早期に終結して、被害を少なくするかっていう、外交努力をするということと、あと、人道支援的な支援をガザ市民に、他の国際社会と、他の国々と、連携してどこまでできるかっていうのがあるとは思います。はい。
この点については山村さんはいかがでしょう？
やはりちょっと私、現地の人たちとやり取りをしていて、イタリア人とか別の国籍の人から自分たちの国がイスラエル側に立ったっていうことで、非常にこう落胆の声を聞いておりまして、その点、日本はちょっとテロという言い方を変えたりとか、そういうのはありましたけれども、ちょっとやっぱこちらの問題を作った欧米諸国とは、特にフランスとかイギリスとか、そういう国とはちょっと一線を画していて、すごくバランスを考えているようにも見えますので、そのスタンスはやっぱりこう変えないでほしいとか、バランスをちゃんと考えた日本にとって何が一番こうなんか利益になるのかっていうのを冷静に考えてほしい。今までの中東の関わり方とか、中東から信頼されている、すごく好感を持たれている国がたくさんありますので、そういった日本のいい評判っていうのを絶対に変えないでほしいなっていうことは思っています。
一方でこれはその目の前のこう危機を回避するだったりですとか、あるいはその緊急人道支援をこうどのようにしていくのかという短期的なこう視点から、そもそも先ほど来お二人からこうご指摘をいただいている通り、ガザはこう近年にこう限って見ただけでも、やはりこう天井のない監獄状態というのがこう続いている。でその封鎖状態、この構造的な問題のままだと根本は変わらないのではないかというところも考える必要があると思うんですが、この点についてはお二方、では山村さんいかがでしょうか？
そうですね。確かに構造的な問題変わらないと、何度でもこういった悲劇が起こるっていうのは、今までの歴史も語っていますし、これからもそうだと思うんですけど、入植地の拡大っていうところで、やっぱりパレスチナ人はそこがある限り、対話の席にも来れないっていうのがあるので、封鎖を解除するという、なんとかそっちの方向に持っていって、頑張ってほしいなっていうところがあるんですけど、あとはハマスをこう殲滅しても、また新しいハマスのような組織が出てくるだけ、今もたくさんそういう組織ありますけれども、ハマスといっても一応政党、選挙で選ばれているので、そうじゃない組織もたくさん出てきているので、そういったところを見て、何ですかね、パレスチナ人とこう共存していく、パレスチナ人に尊厳のある暮らしを保障して共存していくっていうところしか、もうこういうことを繰り返さないためには、そういった方向で動くしかないんじゃないかなっていうふうに、甘いことを言ってると思う人もたくさんいると思うんですけど、テロリストを抑え込め、テロリストと呼ばれる人たちを抑え込んだりっていうやり方だけではもうこの世の中回らないし、双方に対する悲劇、殲滅しなきゃいけないのは双方に対する悲劇だと思うので、そのためにはどうしたらいいか、自分たちだけ繁栄すればいいっていう考えをやっぱり捨てることが、そういう英断が必要なのかなっていうふうにも思っています。
YouTube のコメント欄でポポペペさん、そんなアパルトヘイトみたいなことがまだ続いていたのが驚きですというコメントもいただきました。この構造的な問題、構造って言っても本当にこう多岐にわたっていますし、どこまでこう遡ってこう考えるのかという点もこう踏まえて、非常にこう複雑ではあるんですけれども、この点ミキさんいかがでしょう？
はい。非常に難しいですね。今回ハマスが、イスラエル人を、殺害した時の動画というのもちょっと見たんですけれども、イスラエル人を殺害した上に、その首とかを、蹴り上げてるというか、いうような動画があって、このハマスのものすごい憎しみ、イスラエルに対する憎しみっていうのが、今回の事件を引き起こしたんだろうなというふうに、個人的には感じました。やっぱりこの15年間封鎖されて、 イスラエルはまあ入植地を拡大したりとか、パレスチナと和平交渉するそぶりすら見せずに来ていると。で、そんな中でガザの市民はずっと追い詰められているという、で、その国際社会はそのパレスチナ問題をまあ解決する、しようとするそぶりを見せずに、忘れられてしまったと。まあ、先ほど山村さんが言ったのと同じなんですけれども、怒りというか怨念みたいのが噴出した事件だったなというふうに思います。まあ、先ほど、まあ、山田さんと言ったのとあまり変わらないんですけれども、パレスチナ人を抑え込むっていうことはできないんだということが今回の事件で分かったんだと、個人的には思っていて、じゃあそのパレスチナ人、今回テロを起こさないためにはどうするか、イスラエルのためにも、イスラエルの安全保障のためにも、じゃあテロを起こさないためにはどうするかっていうことを、考えて力で抑え込むというよりは、他の方法があるんじゃないかということに、気づいてほしいというふうに私は思いますが、それには時間がかかるかもしれないなというのが今、イスラエルで感じる印象です。
こうしたあの点も踏まえて、ミキさんはこう現地取材で重ねてこられて、で、あるいはその山村さんもこう支援だったり、今、開発コンサルタントとしてこう現地にこう通っていらっしゃいますが、こうしたこう現状も踏まえて、お二人が最後にこう伝えたいことというのをこうお話しいただければと思うんですが、ちょっと抽象的な聞き方になってしまいますけれども、ミキさんからいかがですか？
そうですね。やっぱりイスラエルとパレスチナっていうのは政治的にはいろんな対立なり問題があって、日々、いろいろあるんですけれども、まあ、市民が置き去りにされているというのは、変わらない事実だと思っていて、特に今、ガザの市民の方が、ハマスと関係ないガザの市民たちがこれだけ苦しんでいるっていうことが本当にあっていいのかっていうのは思います。私も、メディアとしてガザ市民の声を伝えたいと思っているんですが、今、電波もつながらない、携帯電話も非常につながりにくいということで、声を伝えにくい状況になっているんですね。で、これからもイスラエルと今回の戦闘というのはまだ続くと思いますし、しばらく報道も続くと思うんですが、市民の方の立場に立っていただいて、市民の方を想像して、報道などを見ていただければというふうに思います。で、何かもし支援ができるようなことがあればしていただきたいというふうにも思っています。
ありがとうございます。今村さん、いかがでしょ
あ、はい、みきさんと結構同じようなこともあるんですけど、それ以外で言うとすると、そうですね、今、戦争を止めるためにこう何でもやってみないといけないというふうにも思っていて、すごく辛い毎日を送っている日本の皆さんもたくさんいると思うんですけど、中東の研究者がリードして署名活動も始まっていますし、金曜日に NGO の方たちが、現地で活動している方たちが2時3時かな、院内集会もしたりとか、何かしようと思っている人たち、あと募金活動もいろんなところで始まっていますし、そういったところ、何か、もやもやしている方は、どれ、足を運んでみたり、署名してみたりっていうことをやってもいいのかなというふうに思います。即時停戦だったり、人質解放だったり、国際人道法を遵守してくれたとか、対話を通じた平和、政治的解決を願うっていう、そう日本らしい、ことに対する署名活動っていうのも始まっているので、祈るしかできないってこう悲しい思いでいる方たちには、なんかそういう一歩を踏み出して、動きが出てきたので踏み出していただけたらいいなというふうに思います。あとは歴史を見てほしいっていうのすごくあって、今の事象だけを見ずに、もうオスロ合意がどんなふうに守られていないのかとか、今までどういう歴史で国際社会がどういうふうにこう不平等を作り出してきてしまったのかとか、そういうところを見て、感情に動かされすぎず、私もそうなんですけど、冷静に見てほしいなっていうことも思っています。はい。
ありがとうございます。ミキさん、これからも現地取材をこう重ねられると思うんですけれど、取材はこうご安全にというところと、山村さんもこう引き続きさまざまなこう連絡を取り合うと思うので、またこう現地からどんな声が届いているのかということも含めてお伝えいただければと思います。お二方、山村さん、ミキさん、お忙しい中でありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいまし
ありがとう
た。
ございました。さあ、こう冒頭でもこう皆さんにこうお伝えした通り、とにかくもう一刻を争うといいますか、もうじわじわとこう水が届かない、こう食料がないというこう中で、で果たしてこう搬入ができるのか、搬入されたとしてもこう 命が奪われるという、こう事態がどうしてもこう止められないのではないかという、こうそうしたこう緊迫感の中で、200万人以上の人々がこう小さなエリアにこう閉じ込められているという、こう状況が続いています。でこれ昨日 の、 TBS ラジオのこうセッションでもこうお伝えしたところではあるんですけれども、先週もですね、ラジオでお話をこうしていく中で、ラジオでこう話しているだけでいいのかなっていうことはすごくこう迷ってと言いますか、こうもどかしい思いではあったんですが、ガザから今日ラジオで話したんだよという ことをガザのこう友人に伝えたところ、 That's the best thing you can do、 それがあなたのこうできる最善よというふうにこう答えをくれました。それぞれがここできることを挙げられる声をこれからもこう持ち寄っていければと思います。
はい、そして一過性の関心であったり、この恐怖ではなくてですね、これが構造的になぜこう起こってきたのか、そしてこれが、繰り返されないために、より悪くならないためには何が必要なのかということも、本当に長期的な視野でも改めて学んでほしいと思います。我々自身も学びを続けたいと思います。
そうなんですよね。先ほどのこうお二方のこう話にもこうあったんですけれども、本当にこう構造的なこう不平等や、ね、自治区と言いながら結局こう政策与奪のこう権限をイスラエル側が握ってるじゃないかとい う、 こうこの不均衡だったりですとか、まあ、いびつな構造ですよね、はい、暴力的なこう構造が変わらない限り、こうその中で人々がこう絶望していく、じゃあもう自分はこう戦闘員になるしかないんではないかというふうにこう思い込まされていくとい う、 こう連鎖は断ち切れないわけですよね。当たり前のようにこう尊厳が守られるとい う、 こう社会をこう保障していかない限り根本は変わらない。そこに立ち返って、まあ、非常にこう可視化されるもの、こう見やすいものだけにこう着目をするのではなくって、でどんな構造が背景にあるのかとい う、 こう視点も必ず踏まえてこの問題を見ていく必要があるかと思います。はい、さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ今日はパレスチナ・イスラエルをテーマにお送りしてきましたが、はい、ダイアログフォーピープルでは戦争関連の取材を他にも続けています。はい、今年2023年はイラクやシリア、あるいは韓国の民主化運動などもこう取材を行ってきました。はい、そしてまた皆さんに詳しくご紹介をしなければと思うんですけれども、はい、今年から新たにダイアログフォーピープルにはジャーナリスト田中恵里が加わりました。田中が現在フィリピンで太平洋戦争の関連の取材を続けています。そうしたダイアログフォーピープルの活動に関して12月17日日曜日15時から活動報告会をオンラインで開催いたします。詳細お申し込みについてはチャット概要欄にてお知らせをいたします。お知らせをしておりますので、ぜひぜひご参加いただければ幸いです。今後とも取材発信に励んでいきたいと思います。さあ来週10月25日の水曜日、引き続き皆さんにはイスラエル・パレスチナのことをこうお伝えすることになると思うんですが、特集コーナーは日本の中でもこう置き去りにしてはならない問題があります。旧統一教会残された課題はということで、これをテーマに上越教育大学大学院准教授、宗教社会学がご専門の塚田穂高さんをゲストにお迎えしていきます。はい、宗教との政治の関係、旧統一教会と政治の関係だったりですとか、宗教2世の方々へのこう支援の問題だったりですとか、まだまだ積み残された課題が山積みということで、そうしたことも踏まえて向き合っていく時間となればと思います。はい、ということでこのレディアダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田夏樹と
佐藤慶でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。